九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は花たがね、彫金家有馬武夫。佐賀県唐津市、この地に佇む築200年の古民家で西洋的なジュエリーの技法と日本古来の金工の技法を融合した和のスタイルを追求する彫金家。その彫金に用いるタガネとそこから生まれる作品を花になぞらえ、花タガネというブランド名で活躍を続ける有馬さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
有馬さんはどんなお子さんだったんですか、小さい時。
まあ、自分で言うのも変ですけど相当変わった子供だったみたいですね。
変わった子供、
はい、友達と、ね、昼休みにサッカーしたりとか野球やったりとかいうんじゃなくて、図書館行って鉱物図鑑とか美術系の本読んだり見たりするの好きでしたね。
鉱物図鑑ですか、なかなか小学生とか見ないですよね。
なんかでもね、面白かったんですよ、そういうの見るのが。
絵を描いたりするのはお好きだったわけですか。
絵は本当にちっちゃい時から大好きでよく描いてましたね。
その後はどういった人生を。
その後の人生は紆余曲折がありまして、まあ単身でイギリスに留学という形ですけども、留学して、その学校に近いところに大英博物館がすぐ近くにありまして、毎日のように大英博物館に通ってエルギンマーブルとか、あのギリシャの彫刻ですねとか、エジプトの彫像とか王様の石の像がありますよね。そういうのたくさんあるんですよ。そういうものをスケッチしたりね、もうほぼ毎日行ってました。
大英博物館通いをして、
はいはいはい、最初はね、若い時はまあ絵を志してたんですけども、絵ではなかなかね独り立ちってのは難しいので、絵を描ける技術を生かしてジュエリーデザイナーということで、とある会社に入りまして、そこでデザイン画を描いて、そのデザイン画を職人さんに持ってって作ってもらうわけなんですけど、そこでやっぱりその自分が思ってるデザインと出来上がってくるものとの間に多少のギャップというかが現れてきますよね。どうしても 100% にはなりきれない、それも当たり前なんですけども、そこにちょっとやっぱりこう引っかかるものがあって、プラスその職人さんにここをこうしてくださいってこう言えるようになるには自分も技術を知ってなきゃいけないということがあって、宝飾の方の技術をまず最初に学びまして、泉先生というタガネの先生に出会いまして、タガネを教えていただいて、そうすると結局ジュエリーデザインとかジュエリーのメイキングの方よりもタガネの方がこれだっていう気がしてのめり込んだというかね。
田原さん、金工のことも知っておこうと思ったら、そっちにのめり込んじゃうっていう、ミイラ取りがミイラになったみたいなことですかね。
そうですね。あの工房には有馬さんが描かれた龍の水墨画が飾られていたんですけれど、はあ、ああもう絵も本当上手な方なんだなっていうのをつくづく思いました。
もうそんな絵を描ける人がすごい彫金の技術も持ってるなんて、まさにあれだな、
どれですか。
ジュエリーデザインをしているとき、やっぱりご自身のデザインとできてきたものの差がちょっと気になったわけですよね、はい、で今はもうご自身の手でほとんどこう全てデザインから作品に仕上げるまでできるっていうのはいかがですか、はい、
自分でデザインしたものを自分で形にするわけですから、そこではもう言い訳が一切聞かないので、まあ逃げ道はあんまり作らないようにというふうに心がけてますけども、そういう意味ではデザインと作りまで一緒にやれる強みでもありますしね、そこは、はい、
分業でする仕事とやはりちょっと手応えというか感じ方が違いますか。
はい、そうですね、やっぱりデザインをして全ての工程自分でやるということは結局は自分の責任なので、まあ成功も失敗も全て自分の方に跳ね返ってくるわけなので、そういう意味では仕事してる実感もありますしね、怖くもありますけどね、はい、ただその怖さというのも一つのいい勉強なのかもしれないですね。
田原さん、 厳しい世界にあえて身を置いて仕事と向き合ってる有馬さん、かっこいいですね。
そうですね、まあ、本当一般的に彫金の仕事っていうのはもうデザイナーとそれを形にする職人さん分業するのは本当普通っていうか当たり前なそうなんですね。いや本当にもう物腰が柔らかくて殿っていうあだ名がぴったりな有馬さんなんですけれどもやはりこう内側に秘めたものは熱い職人魂っていうようなものを感じさせられますね。有馬さんは彫金家として大事にされてることって何かありますか？
そうですね、この技術技法というのは先人が育ててきた技術技法であるわけで、これは私が発明したものは何もないんですね。ですからその技というものは先人から預かっているものだというふうに考えております。それでそれをまた誰かに引き継いでいただくというのが我々の義務だと考えております。
有馬さん割とこう身近な箸置きですとか、はい、日常の中で使えるようなものも手掛けておられるそうですね。
そうですね、あの銀製の箸置き、うん、お豆さんの形だったりレンコンだったり、タイの形の箸置きとかそういうものを作ってますが、これはもうどっちかというとこう高いものではなくてお手頃価格というかね、はい、
私でも手が届きそうっていう もちろん感じがしましたけれど、
はい、そういったものを作ってもいます。で、まあ、日常の中にこういう銀製品とか金工の作品が一点でもあると生活が華やぐんじゃないかなというふうに考えてます、はい、
なるほど。そうですよね、すごくなんか雅な気持ちになります ね、
うん、そうですね。
お好きな言葉っていうのは何かありますか？
最近はあの程よくっていう言葉が
程よく、
はい、難しく言えば過ぎたる穴を及ばざるごとしとかって言いますけども、お仕事もそうなんですけども、やりすぎず程よいところで自分の中の程よさっていうものを今考えてますね。 そういうことで、
それはその模様をあまりつけすぎないですとか、そういったことですか？
そうですね、まあ、その程よさっていうのは、まあ、ある意味難しくもありますね。何が程よさなのかっていう
埋め尽くすがゴールだったら簡単ですよね。埋め尽くしちゃえばいいわけだから。
そうですね、本当おっしゃる通りですね。その余白というか余韻をどこまで持ってくるのかっていうのはね、そこに答えはないんでしょうけれども
、はい、田原さん、有馬さんが先人から預かった技術って誰に受け継がれていくんでしょうね？
そうですね、あの現在3歳の息子さんと1歳のお嬢さんがいらっしゃるんですけれども、うん、有馬さんはその、ま、やりたいといえば継承するけれども、うん、強制することはない、まあ、あの技術を継承するのは世襲でなくてもそれをやりたい人に受け継いでいければというふうにおっしゃってましたね。それと程よいっていうね言葉はすごくなんかこう響くっていうか、うん、まあ、作品作りだけじゃなくってこう人と人との関係ですとかね、うん、まあ、近づきすぎて失敗するとかありますし、もう私自身の作る短歌もやっぱり詰め込みすぎるとダメになったりとか、掛け事でもね程よさって大事ですよね、うん、なんかもう本当程よさっていうのはこう生きていく上でのあらゆることでなんか大事なことじゃないかなっていうのをすごく感じました。これからどんな作品を作ってみたいといいますか、そういうのありますか？
そうですね、今まではお客様の要望とか、うん、まあ、世の中が欲しがるようなものを考えて作ってましたけども、自分の作りたいものを作っていきたいというふうにシフトしてきてるんですけれども、今は唐草模様がすごい自分の中でハマってまして、唐草模様を生かした作品を作っていきたいなと今のところは思ってます、それでなるべくそのいついつかまでに出来上がりますとか作りますっていうような期限をあんまり切らないでやりたい仕事をできるようになりたいなと考えてますね。
締め切りのある仕事でない方がやはり、
そうですね、
なんか落ち込めますか？
それとやっぱり意外なものができるというか、こういうオーダーとかいついつかまでにとかっていう制約があるとどうしてもなんかこう感覚的に萎縮してしまうというか、もう限定されてしまうんでね、だからそういうものももちろんやらなきゃいけないんですけども、自分の作りたいものを割合増やしていきたいなと思ってますね。